今朝は、榎本牧師より家と土台と題する説教をいただきます。先日私が札幌にいましたときに、携わった教会が40周年を迎える。で、今度また少し札幌に行く機会がありまして、その時に、その時のことを話してほしいと言われまして、そうかということを、まあ、いろいろ思い出してたんですけども、その中でですね、ちょうど行き時の頃でしたけれども、新しい街道ができるという時に本当にこう印象深いことがありました。それは土台なんですね。土台で、お金がなかったんですけども、土台と骨組みだけはしっかりしておいてほしいということを、まあ、注文したんですね。札幌では土台がまあ見かけはですね、こう上ちょっと乗せたらいいんですけども、土台がしっかりしてないと、この雪が凍、土が凍ってですね、こう霜柱ができる。で、それがこう上がったり下がったりするもんだから、だいたい60センチから70センチ下にこう掘って、そして大きな玉石を入れて、砂利入れて、砂入れて、それでその上にコンクリートを置くというふうにこうするわけですね。私がじっと見てみますと、基礎工事をするのにちゃんと60センチ掘ってるかなと思って、先生そんな心配しなくてもいいよ、ちゃんとするからって言われたことを覚えますが、家にとって土台っていうのはとても大事です。それと同じように信仰にとってもですね、この土台っていうのが大事なんですね。それは普通の時は心配ないんです。普通に生きたらこうちゃんと立ってるんです。でも何かあると、この本当に倒れてしまう。しかし何かがあってもですね、嵐が来たり、あるいは凍結が来たり、いろんなことしても、なんとしているというのは、やっぱり基礎がきちっとしているかどうかによります。私たちのこの信仰生活においてもですね、この基礎がしっかりしているかどうか。で、信仰というのは、そんな嵐が来ないように、あるいは、ね、病にかからないように、みんなが苦労してても自分だけは苦労しないようにという、そういうこの無難ということがですね、信仰の目的ではないわけですね。誰でもそういう苦難に遭うわけですから、その人生を閉じなきゃならない時は他の人にもやってくるわけですから。で、その大変な状況の中で、私たちは本当にこう安定するといいますか、揺るがぬ信仰をしっかり持てるかっていうのは、それを基礎が本当に私たちがあるか、あの人がこう言ったからドーッと動揺し、この人に褒められたいとは天に届くように思い、また自分が少し辛いことがあるとしょげてしまうと、そういう不和雷動型っていうのは、まあ、我々全部そうなんですけれども、でも神様が私たちの基礎にいてくださるっていう時にですね、この揺るがぬ信仰っていうものをしっかり持つことができるのであります。そしてまた信仰の根拠っていうのはそこにあるんだと思います。ルカによる福音書は学んでおりますが、山から降りて平地にお立ちになったと6章の17節にあります。この6章の17節から今日読んでいただきましたこの聖書ですね、6章の終わりまでが、このルカによる福音書によれば平地の説教ということになっているんです。平らな地に山から降りてきてイエス様が話された。で、マタイによる福音書とほぼ同じ内容なんですね。で、マタイによる福音書では皆さんご存知のように、それを 三条の説教としています。マタイが三条の説教として言ってに対して、このルカによる福音書は平地の説教なんです。山から降りてきた、山でイエス様がお祈りして、そして聖地に降りてきて、そして弟子たちに話しかけられた説教というふうにこのできているわけですが、ここにはですね、このルカの一つの意図といいますか、姿勢がこの伺われると思います。それは平地というのは日常生活のことなんです。私たちのもう本当に世俗の世界のことなんです。そういう世界に降りてきてイエス様が話された。イエス様はこの説教の中で、その冒頭で、貧しい人たち、今飢えている人たち、今泣いている人たちへと呼びかけます。そしてその飢えている人や泣いている人や苦しんでいる人たちに対してですね、あなたと二人称で呼びかけています。そこにいる人たちにあなたと言い、貧しい人たちは、泣いている人たちは、あるいは苦しんでいる人たちは、飢えている人たちはというときに、それはイエス様はそこで貧しい時にはこういうふうにしなさいよとか、あるいは泣いている人はこういうふうにしたからラッキーの時が来るよと言われた、そういう一般的な人生訓を教えられたのではないということです。あなたと言って貧しい人って言ってるんです。あなたと言い飢えている人を言ってるんです。あなたと言って泣いている人を言ってるんです。いや、もう少し言えばイエス自身が泣いている人であり、貧しい人であり、また苦しみ飢えている人なんだ。だからイエス様は、私の名のゆえにこれらの小さい人に冷たい水いっぱいでを飲ましてくれる人は私にしてくれたのであるというふうにですね、この本当に飢えている人、泣いている人、そして苦しんでいる人をイエス様は第三者としてではなくて、あなたとして語りかけるわけであります。イエスの説教はですから、一般の人たちに対して語りかけられた道徳律ではなくて、イエスの言葉を聞いて従ってきた目の前にいる人たちに対して語られてんだ。イエスに従う弟子たちが貧しくなった、それゆえに飢えてしまった、それゆえに泣いている、そういう人たちに対して語りかけられるわけです。それはまた私たちがこうして聖書に触れ、御言葉を聞くときに、聖書の中に私たちに語られている言葉として聞かなければなりません。私たちもまた二人称で語られ、私として一人称としてこの御言葉を受け止めなければならない。で、よく成長っていう言葉を言います。成長、静かに聞く、ね、耳で聞くというよりも心で聞くっていうんです。聴覚の聴、成長と言いますけれども、この聞くというのは一人称で聞くわけです。貧しい人たちは幸いだと言われたときに、その貧しい人たちというのは私に語られた言葉なんだ。そういうふうにして聖書を我々が読むときに、聖書は大変身近な言葉として語りかけてこられる。その意味において、この平地の説教というものを、それは 私に語られた。まさに弱くて傷ついて本当に恥ずかしい存在でしかない私に対して語られた言葉として、このルカによる福音書は書かれているんだと思います。このことはですね、有名な良いサマリア人の話にも通じると思うんですね。良いサマリア人の話っていうのはルカによる福音書の10章の15節から出てきます。ある旅人が旅をしていて強盗にあった、強盗にあった時に助けてくれって言ったら、向こうから祭司がやってきた。で、祭司はスーッと向こうを通り過ぎていった。次にレビ人がやってきた。レビ人も向こう側を通っていった。レビ人であろうと祭司であろうと、この人たちは立派な宗教者の指導者であるはずだ。彼らは神の愛、隣人愛を説く教師であろう、その立法学者なんだ。にもかかわらず現実にここで苦しみ強盗に襲われている人を見て向こう側を通っていった。しかしサマリア人は人々から差別され、あいつはダメなやつだ、あいつは神の国にふさわしくないもんだと言われているサマリア人が近寄ってきて、そして解放し、その人を宿屋に連れて行ってお金を払ってですね、面倒を見てくれた。そういう話が良いサマリア人の話ですが、この時ですね、良いサマリア人っていうのを、あ、イエス様が良いサマリア人になって助けに来てくれたんだなと、まあそう思うのが普通ですし、それが正当な解釈だと思います。しかしですね、もう少し目を転じて考えると、イエス様ご自身が傷ついておられたんだ。イエス様ご自身が強盗に襲われた人なんだ。で、助けてくれと言われたんだ。そう思うときに、この物語はすごく身近なものになる。まあ先週ですね、毎月1回ダベロー会っていうのをしてるんですね。チーロバダベロー会っていうのをして、そして下のハレリアのおばあさんたちが強制連行されてこう連れられてくるんです、ドロドロドロドロと。で、私とまあ無駄話をする、ドヤとか言って無駄話をするんです。そして結構この人たちいろんなこと言うんですよね。で、昨日初めて来られた、あ、おとついですか、来られた方がおられて、その人はまあ家の文句をたらたらたらたら言い出したんです。ご主人の悪口っていうか、もうもうどうしようもない、ほいでもう腹立ってしゃあない、ご主人がいるときここへ来てんだいないときは家にいるけど、いるときはここへ来るんだ。いや、それから随分いろんなこと言われて、なんやうちの家庭言ってんちゃうかなとそういうな気分で聞いてたんですよね。そしたらね、その人はね、一生懸命言うた後ね、すっきりした顔されてるんです。すっきりした顔されてるんです。で、私が別にこうそんな辛抱せえよとか何やせよとか何も立派なこと全然言わないと、そうすごいな、しんどいなっていうことを相づち言ってただけなんですけども、すっごく晴れ晴れした来た時と違う顔して帰られる。で、そこで思ったのは、教訓聞きに来てんじゃないなと。この人たちはなんかまともなことを聞きに来てんじゃなくて、この吐き出してきてんだなとこう思ったんですね。それをこの一緒に吐き出す人、そういう仲間がいてくれる。イエス様は向こう側にいて私たちにここだあだ言ってんじゃなくて、本当に私たちの平地に来られてんだ。 ほんで私恥ずかしいこと言いましたけど、恥ずかしいことでないんです。それ誰どこの家庭でも同じなんだ。汚れたもんなんだ。それを私はクリスチャンです、私は教師です、私は牧師ですと言って正解を言わなきゃダメだと思ったらですね、しんどくてしゃあない。苦しそうもしんどいでしょ。しかしイエス様はその向こう側におられるんじゃなくてこちら側におって一緒につぶやかれる、一緒に苦しまれる、一緒に泣いておられる、一緒に飢えておられる。そういう中でですね、イエス様はあなたと語りかけてるんだ。そしてそれこそが土台なんだ。土台なんだよ。まあ土台って言えばですね、この泳ぎっていうことを覚える。まあ泳ぎ、皆さんは水泳なさったことあると思うんですけども、私はまあ若い頃水泳得意だったんですね。でよく泳いでたんです。で水泳を覚えるっていうのにですね、溺れる溺れるっていう人は本当に水をかながってね、溺れる溺れるっていう人がいます。私はねこういうふうにしてるんです。子供にね、石を持って、ちっちゃい石を持ってポトンとプールに落とすんです、下に。でもそしてその石を拾ってこいって言うんです。拾ってこいって言うんです。そうすると必死になって潜るんですね。で潜ったら体が浮いてくるのが分かるんです。潜れば潜るほど浮いてくるんです。で浮いてきたらスッとしたら泳げるようになるんです。それを沈まないように、沈まないようにしてるからなかなか浮かない。でも沈んでごらん、一生懸命沈んでごらん、たら浮いてくるから、で水かいてごらん、スッと泳げるから。私たちは沈まないように、沈まないようにと思う。そして山の上に行こう、山の上に行こうとする。しかしそこで自分がどこにいるならわけわからなくなってしまうんだ。イエス様は平地に来られてお話しされたんだ。そしてイエス様は私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのかと語り問いかけられます。なぜ行わないのか、このなぜ行わない、言うことをなぜ行わないのかっていうのはですね、立派なことを何でしないで悪いことばっかり何でしてんだよっていうことを言ってんじゃないんです。イエス様の行いを、言われたことをなぜ行わないのかっていうのは、こっちに悪いことがあってこっちにいいことがあって、なぜいいことをせえへんねやっていうおっしゃってんじゃないんです。イエス様のおっしゃることをなぜしないんだって言ってるんです。それはイエス様と一緒に行くことであり、イエス様と一緒に行動を共にすることであります。そして信仰とはその行動を伴うことなのであります。観念の世界では観念と行動とは違うんです。観念の世界ではそのどんなことでも考えられます。町棒一本の上に10階建てのビルも建てられます。観念の世界では想像するのは勝手だから。でもそういう議論ばっかり信仰の名においてしていても本当に何の役にも立たない。イエス様は私の言うことを行わないのかっていう時に、そういう観念の生活世界に生きなさいとおっしゃってんじゃなくて、イエス様の勧められること、行くところに従っていくことであります。平地というのは相対的なんです。絶対ではないんです。信仰の世界ではね、 信仰の世界では絶対性が建前になりますよね。教会はきれいなところ、立派なところっていう建前があるじゃないですか。正しいところ、正しいことを言われる。ところがですね、よいよう見るとあの牧師さん偽物だぞというふうなことに出会ったらどうします？もう教会には行かない。教会であんなことを喋ってるのは、あんなふうな牧師さんがいるのは、あんな教会、偽物の教会では言うかもしれない。しかしそれは平地じゃないでしょうか。で、教会で揉め事があった、教会で議論している、教会で激しい言葉を使っていると、ああいうのは教会では聞きたくないと思う、そういうのに出くわしたらもう教会行ってられないと思ったりよくする人がある。その人は正しいと思うんです、言ってることは。しかしその人はいつも山の上にいようとする人だと思うんです。実際にその問題を行おう、その問題を具体化しようと思うと、大きい声が出たり、時には本当に拒否されたりですね、バカにされたり、貧しくなったり泣いたりするのが平地じゃないでしょうか。矛盾や失敗がついてきます。そしてイエス様はそこにいてくださるんだということだ。そこから違うところ、清らかなところにイエス様がおらんじゃなくて、イエス様ご自身がそこにいて、本当に泣き、本当にそこで主を求め、主を信じ、前に行こうとされている、それがイエス様であります。観念の世界っていうのは何でも考えられる。しかしやってみるとそれが全然ダメってことが分かるから、決して実際の事実を行おうとしない、行おうとしない、行うことを罪と考える、汚れと考える、ダサいと考える、卑しいと考える。しかしイエスの言葉を行う人はきっとどっか欠陥があるだろう、誰かに非難されるだろう、どっかで貧しさに遭うだろう。それを世俗化と言います。世俗化で、世俗化っていうのはね、悪いことだと思う人が多いんです。この世の教会は世俗化して困ったもんだという人がいます。しかしイエスがこの世に来られたということは、神の言葉が世俗化したことなんです。私のようなところに神様が来られたということなんです。そしてそこで神に向かおうとすることなんです。世俗主義とは違うんです。そこには喜びとともに貧しさや飢えや苦しみが伴います。イエスはそこが土台であると言われたんです。家を建てるにはこの土台が必要です。それがなかったら何か困ったことが起きるとすぐに押し流されてしまいます。イエス様はここで平地の説教の結びとして家を建てる人のことを例えて言っている。家というのはギリシャ語で追い越すと言います。追い越す。で、それに関連して建てるということは追いこどめようというそうです。そして追いこどめようが発展して世界の人類を追い組めねえというそうです。追い組めねえですか、追い組めねえというそうです。追い組めねえという言葉からエキメニカルという言葉が出てきた。エキメニカルというのは今教会が一致しよう、 教会がこれこそ教会の立てる信仰だって言って世界の教会が合言葉にしているエキュメニカル運動なんです。でエキュメニカル運動からカトリックだプロテスタントだあるいはルーテルだって言って分かれてるのはおかしい。イエスは死なりという信仰になってイエスの御言葉に従って協力すべきじゃないかというのがエキュメニカルムーブメントなんです。そして日本キリスト教団は1963年にこのエキュメニカルムーブメントを本当の信仰の姿勢として確認して宣教基礎理論というものを立てたんです。新しい教会作りという本が新書版でありますが、それはね、私は目が開かれましたね。はあ、これこそ本当に教会の希望だと思いました。ところがこれが平地の説教なんです。今までは教会さえ良ければいい、教会だけきれいにしようと思ってたけれども、この世俗の痛み悩みというものを共に担い合っている教会になりましょう。そうしないと戦争の時に教会さえ良ければいい、教会が滅びたらどうしようもないと言って政府に協力して戦争に協力してしまった、ああいうことがないために本当に教会は御言葉にしっかり立たなきゃいけないというので宣教基礎理論というのを立てられたんです。しかしこの宣教基礎理論をですね、この前教団教区総会が丸太町教会でありましたけれども、議長さんが来てその宣教基礎理論をもうやめたいというふうなことをおっしゃった。私はこれを希望にしてやってきたのに、なんでやめるんだと思って発言させていただきました。年を考えないで。そしたら後ろの先生が、はいはいとか言って、96歳の後ろの先生が、こしゃこしゃこしゃこしゃ言いながら、その発言されるんですね。教団長にね、あんたはそれを知ってるのかと言って、教団の成立の、なんとかかんとか言って難しいことを言い出して、その教団基礎理論っていうのはこれはとっても大事な哲学がある。教会さえ良ければいい、教会さえ発展すればいいというんじゃない。もちろん教会が発展しなきゃならないし、教会がしっかりした教会に建てられなきゃいけない、右往左往しちゃいけない、そのために土台をしっかり立てなきゃいけない。そのためにはですね、この地上のことについて本当に汗を流し飢えをし、また苦しみを共にする、そういう宣教の姿勢というのは欠かせないんだと私は思うんです。御言葉を聞き従おうとするときに、そこには苦しみや失敗や痛みがあるでしょう。しかしそれを避けてですね、そんなことをしていたら伝道が成り立たないなんて、そんなことしてたら私はひどい目に遭うとか言い出して黙ってしまったら、教会は本当に命をなくす、土台をなくしてしまうのであります。そこから逃げ出して耳障りのいい健康な人だけが集まる立派な教会を建てようとする、一時的にそれが立ったとしても何かが起こるとそんなもん吹っ飛んでしまうでしょう。私たちはキリストをしっかりと土台にしつつ、今この泣いている貧しさまた苦しみの中に主が共にいてくださることをしっかり聞きつつですね、御言葉を聞いて従う教会であり、また一人一人にさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、教会が今の時代の中でキリストをしっかりと土台とし、また私たちがそれに従う行いを通して鍛えられ、また清められて一つの共同体として 互いに愛し合う教会ができていきますように助けてください。病んでいる人、悩みの中における人のその痛みをどうぞ共有させてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。